こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話をしてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは、三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
三田市内では今芝桜がとても綺麗だそうで。
そうですね、
うちの署員がなんか家族で行った写真を見せてもらって、
はい、
私も一度ちょっと見に行ってみたいなと。
もうぜひ、ね、見事に咲き揃っているところは気持ちいいですからね、はい、ただなんかここではないですけども芝桜というのが鹿さんの餌になってしまってっていうね、あの地方もあったみたいなのでね、はい、三田のは無事だったんですね。よかったですね。ぜひまたお出かけいただきたいと思います。じゃ今日もよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いします。
さて、それではこの1週間振り返ってどんな様子だったのか、まずはご紹介ください。
はい、まずですね、還付金詐欺の被害の発生についてお話しさせていただきます。
被害者が出ちゃいましたか。はい、はい、お願いいたします。
は
い、
これはですね、医療費の還付金名目の特殊詐欺の被害を4月23日に認知いたしました。はい、被害の概要は4月22日午後6時30分頃に、被害者の自宅の固定電話に三田市役所の職員を名乗る男から、医療費の還付金があります、で医療費の還付金を受け取るには ATM に行ってほしいなどと電話がありまして、で自宅近くの ATM で相手が教えてきた電話番号に電話をかけて、で相手に言われるがまま ATM を操作したところ、相手が管理する口座に送金され、現金199万円を騙し取られるというものでした。
そうですか、たくさんのお金がね、残念ですね。
そうですね。還付金っていうのは ATM では絶対返ってきませんので、
そうですね、
それだけ、心に留めていただきたいなと思います。
でこれを聞いてらっしゃる方は、そうかと思ってらっしゃるかもしれませんが、お聞きいただけてない方もあるので、そういう方にはぜひお伝えいただきたいですね。
そうですね、周りに広めていただくのが一番の防犯だと思います。
わかりました、皆さんよろしくお願いします。さて続いては何でしょうか。
これ三田市内の空き家に対する、窃盗未遂事件というのを4月26日に認知いたしました。犯人はですね、3月の末頃から4月26日までの間に、空き家1階の掃き出し窓を破壊してです、で住宅内に侵入し、室内を物色したようですが、盗まれたものはありませんでした。
そうですか。
この三田市内ではですね、今回の被害以外にも、別荘の窓の格子を外されたり、で空き家 のトイレの窓を割られて室内に侵入されたり、でタンスの中の金品を盗まれる被害というのも発生しています。
そうなんですね、同じ時期ぐらいですかね。
そうですね、この空き家を対象とした犯罪というのはどうしても空き家を見に来た時に初めて発覚するので、被害の範囲が広いんですよね。1ヶ月ぐらいの空きもあれば、半年ぐらいの空きもあったりとかしてですね、なかなかいつあったっていうのは特定しにくいんですが、不審な方を、ものをですね、見かけた際には、遠慮なく110番していただければ、警察がそのうちで伺いますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。続いては何でしょうか。
あとの銃刀法違反事件、被疑者の検挙についてということで、これは4月29日昨日ですね、神戸市北区になる三田市の境のところですね、で車の助手席のグローブボックスの下に、サバイバルナイフを置いてた被疑者っていうのを銃刀法違反で検挙いたしました。これ皆さん車の中に刃物とか何かしらで使うと思って入れてたりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、銃刀法ではですね、携帯禁止刃物といってですね、長さがあるんですけども、6センチを超える刃物は一応正当な理由とか業務とかでないと携帯してはいけませんよっていう法律がありまして。
そうなんですね。
ふとか警察に車の中見られたときに、ちょっと長めのナイフであったりというのを持ってると、こうやって検挙されてしまうことにはなりかねませんので、できるだけ理由がないときは、刃物は持ち歩かないでいただきたいなと思います。
ちょっと私詳しく分かってないんですけど、例えばノコギリとか、なんかこう農作業するときのそういう工具もあれですか。
基本的には刃物
に入ります。
いや入らないです
ね。入らないんですか、
はい、ただ、場合によってはハサミとかですね、ハサミも尖ったハサミとか、であれば刃物に入ったりも出しますし、ます、はい、まあ、基本的にはあの刀以外、まあ、刀は刀で別の規制があるんですけれども、はい、そういうあのナイフの形
でした、あ、そうなんですね、
カッターナイフとかですね、切り出し刀とかもそうなんですけど、はい、そういうような、まあ、刃がついた、あの切れる刃がついたものっていうイメージをしていただければなと思います、
はい、そうするとやっぱり用事がない限りあまり持ち歩くことはほとんどないということですね。
ちょっと包丁とかですね、そういうのを持ち歩かれるとどうしてもこの違反に引っかかりますので、用事がない限りあの、まあ、正当な理由っていうのが必要です、
そうですね、
ない限りは持ち歩かないでいただきたいなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。まずはこの1週間振り返っていただきました。そして今日はどんなお話をご紹介いただきますか。いただけますか。
はい、先週もお話しさせていただきましたけども、まあ、特殊詐欺の手口について、はい、またあの続きにお話をさせていただきたいなと思います、
はい、いろいろあるようですね、はい、お願いいたします。
今週はあの特殊詐欺の手口のうち、はい、まあ、携帯電話によくかかってくる手口についてお話しさせていただきます、はい、また携帯電話にかかってくる手口と申しましたけれども、まあ、自宅の電話にかかってくる可能性もありますので、はい、まあ、かかってくる電話の周囲は気にせずにですね、はい、まあ、どのような騙しの手口があるのかをお話しさせていただきたいと思います。
そうですね、はい、お願いいたします。
はい、であの携帯電話にかかってくる手口で多いのは、はい、未納料金名目の詐欺です。
おー、はい、
まあ、NTT などの携帯電話会社を名乗って、携帯電話の利用料金が支払われていませんよとかですね、まあ、このままでは電話が使えなくなりますよみたいなものや、まあ、実際に存在している会社や存在していそうな会社を名乗って、あなたは去年の1月から〇〇というサイトに登録されていますが、サイト利用料が未納です、まあ、そういったまあ有料サイトの料金未納名目で電話をかけてきます。被害者が携帯電話の未納はないとかですね、サイトに登録した覚えはないなどと断っても、まあ、それであれば間違いの可能性があるので、救済措置を取るために個人情報保護センターから連絡させます、とか言ってですね、まあ、今度は個人情報保護センターを名乗る犯人から電話かかってきます。
なるほど。
で、個人情報保護センターを名乗る犯人は、まあ、あたかも料金の未納が間違いであれば救済措置が取れますよ、というようなことを言ってですね、ただ救済手続きの前に一旦未納分のお金を支払ってください、などと言って相手の指定する口座にお金を振り込ませようとします。まあ、もちろん被害者は救済手続きでお金が返ってくるのであればということで、まあ、一旦未納分を支払っておこうと思ってお金を振り込むんですけれども、まあ、お金が戻ってくることはありません。
そうですね、
はい、最近はですね、携帯電話に電話がかかってきたのでこう出てみるとですね、まあ、自動音声が流れるパターンの手口も流行っています。自動音声でですね、こう電話出たらですね、総務省とかですね、通信事業者、まあ、NTT とかですね、など実在する企業を語って、2時間以内に全ての通信を停止します、ダイヤル1を押してください、まあ、自動音声が流れるわけです、でもそれを聞いたらですね、まあ、ちょっと被害者焦ってしまってですね、まあ、その自動音声に誘導されて、まあ、案内通り1を押すと、まあ、犯人の方につながって、まあ、結局お金を騙し取られたりしてしまうという詐欺です。で、この、まあ、料金未納名目の詐欺の被害に遭わないためには、まあ、携帯電話の設定を、まあ、非通知拒否の設定にして非通知での着信を拒否するであったり、まあ、不審な電話はまあすぐに切る、まあ、切ったところでですね、本当にあの理由があってかけてきた電話であれば、あの再度かかってくると思いますので、
そうですね、
まあ、あのピッと切った無言で切っていただいても全然大丈夫かと思います、
はい、
で、あと電話を停止する、投石措置を取るとかですね、まあ、相手がちょっと脅すようなことを言ってきますけれども、それで不意に言われると、まあ、もちろん皆さんドキッとされると思うんですけれども、まあ、鵜呑みにはされないようにお願いしたいなと思います。
はい、わかりました。
公的機関とかですね、企業が支払いを求める場合っていうのは、まあ、必ず振込用紙のハガキとか、振込用のハガキとか、あと振込用紙が送られてきます。
そうですね、
はい、電話で突然口座を指定してですね、まあ、支払いを要求したりとか、あとまあ電子マネーの購入ですね、Amazon ギフトカードとか、Apple ギフトカードとか、まあ、そういうのを買って番号を教えるようにっていうのを促してくれることは、絶対ありませんので、そういう変わった支払い方法を された場合はですね、はい、もう詐欺だと気づいていただきたいなと思います。
はい、わかりました。実はこの2時間以内に全ての通信というのは私も家にかかってきました。はい、でも2時間以内ってこれはおかしいよねって言ってもすぐに切りましたけれども、
そうです ね、
焦らしたり2時間ってそんなことはないだろうと。
まあ自動音声なんでね、最初
はね。そうなんです。はい、
まあね、あの手この手でどんどんどんどん詐欺もの手口も進化してきますので。
そうですね、はい、本当のんびりしてる時にかかってきたりもしますのでね、
はい、
まずはこういうのがあると心構えしておけば驚かなくて、ああこのことだ、しめしめと思って切ればいいわけですから ね、こちらが余裕を持って対応できるように情報を次々とご紹介いただいてますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました、は
い、
では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、今回は携帯電話料金の未納名目や、まあ、インターネットサイトの登録料金の未納名目でお金とか電子マネーを騙し取る特殊詐欺の手口についてお話しさせていただきました。次回はこのパソコンなどのサポートを装った詐欺についてお話しさせていただく予定です。
はい、ありがとうございます。
特殊詐欺以外にも商品の押し売りとかですね、あと返品手続きと偽ってお金を送金させる詐欺なんかも、最近ちょっと相談を受けたりとかですね、発生している状況もあります。
そうですか。はい、
まあ、どのような手口でもですね、お金が絡む電話がかかってきた場合はですね、一旦電話切っていただいた上で、知り合いの方であったり、警察でも誰でもいいですから、相談していただくように、自分だけで考えるんじゃなしにですね、他の人の意見も聞いて対応していただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。ではちょっと連休が挟んでいきますので、次回またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。